はい、こんにちは、サライジン三永です。いよいよ今年も下半期に入りましたね。張り切っていきましょう。ところで最近池袋で警察がしきりに客引き禁止を訴えてるんですよ。客引きはルール違反です。客引きについていかないでください。池袋には客引きに頼らなくても美味しい店がいっぱいありますとか拡声器で叫んでるんですよ。でもちょっと待てと。そりゃ強引な客引きとかぼったくりは取り締まるべきです。しかし客引き一切禁止というのはどうなんでしょうかね。店の前で美味しいですよ、すぐ座れますよとか声かけるのは、これは正直な営業活動だと思うんですよ。そういう正直な営業活動まで禁止するのは産業を衰退させると思います。ましてビルの上の方の店とか降りてこないとお客呼べないわけじゃないですか。警察は何考えてんのかな、オリンピックに向けてのカッコつけかなとも思いました。さて、先日発売しました鎌倉と宝生市の工房、ご好評をいただいております。鎌倉歩きのお供に定年後の学びに、特典鎌倉の歴史名所を歩くがついています。お申し込みはお早めにどうぞ。それでは行ってみましょう。サライジンの古典歴史の名場面、本日は第830回目、北鎌倉に北条氏ゆかりの寺々を訪ねるに明月院です。 JR 横須賀線北鎌倉駅から徒歩10分、アジサイの季節の明月院の参道、とてもにぎわっています。ホトトギスの声もアジサイの色を喜ぶがごとくに響いていました。アジサイ寺として親しまれている明月院、その歴史はちょっと複雑です。平安時代末期、この地の武将山内利通が平治の乱で戦死した後、嫡男の山内常俊が父の供養のために明月庵というお堂を建てたのが始まりです。それから約100年後、五代執権北条時頼がこの地に西明寺というお寺を建てます。しかしほどなく時頼は亡くなり、西明寺は廃寺となりました。その後、時頼の息子の八代執権北条時宗が西明寺の跡地に善光寺というお寺を建てます。開山として中国から蘭渓道隆というお坊さんを招きました。さらに約100年後、室町時代に関東管理上杉憲方はボスにあたる鎌倉久保を足利氏光より善光寺を中興せよと命令を受けて、寺の領域を拡大したり塔頭を整えたり力を尽くしました。ちなみに鎌倉久保というのは室町幕府における関東を統治するトップリーダーのことです。そして関東管理というのはその鎌倉久保の補佐役のことを言います。この関東管理上杉憲方の時、明月庵は善光寺の塔頭の一つになり、その名も明月院と名を改められました。明治初年の神仏分離により善光寺は廃寺となり、明月院だけが残って今に至ります。中入って左に北条時頼公の墓と伝えられる宝鏡院塔があります。北条時頼、鎌倉幕府の第五代執権です。父は北条時氏、母は足立景盛の娘で剣母として知られる松下の前に、つれづれ草の中にその剣母っぷりがエピソードが語られています。寛元4年1246年19歳で執権に就任。北条氏長年のライバルであった三浦氏を滅ぼすなど、敵に対しては苛烈であった一方、民衆に対しては弱者救済の政策を行いました。祖父にあたる 三代執権北条泰時と並び、時折は名執権として称えられています。また時折は禅宗に深く帰依しました。建長5年1252年、中国から蘭渓道隆を招き建長寺を建立しました。光元元年1256年、この地西明寺にて30歳で出家し、法名を閣僚坊道崇と名乗ります。執権の職は北条長時に譲りましたが、執権を退いた後も時折は実質的な権力を振るい続け、光長3年1263年、37歳で亡くなりました。北条時折というと北条氏の独裁を推し進めた大権力者ですけれども、そのお墓の質素なことに驚かされます。境内の小川に架かる桂橋を渡り、順路を進んでいくと、紫陽花の切れ間に見えてきました本堂です。中にはご本尊の聖観音菩薩像が安置されています。ものすごい行列です。それはこの時期明月院の名物があるんですね。あの丸い窓の奥に花菖蒲が見える。それが丸く切り取った絵のように見えてとても綺麗ですので、この時期はすごい行列ができます。さっさと参拝を済ませて先進みます。本堂左の一段高くなったところに開山堂、開山密室修験禅師像を安置します。開山堂左手には明月院櫓、その規模は現存するものでは鎌倉最大です。中央の宝鏡院塔は明月院開基上杉紀方の供養塔と伝えられます。上杉紀方は十数年にわたって関東管領を務め、鎌倉公方足利氏光をよく補佐しました。鎌倉公方というのは室町幕府における関東を統治するトップリーダーのことです。そして関東管領はその鎌倉公方を補佐する補佐役のことです。鎌倉公方と関東管領、鎌倉公方と関東管領、この用語をちょっと覚えておくといいかもしれません。そして開山堂の右手には鎌倉実勢の一つ鶴瓶の井、鎌倉は海に近いので潮が増してあまり美味しい水が取れなかった、その中でも十の井戸からだけは良い水が取れた、これを鎌倉実勢と言っています。そして花思い地蔵というですね、この紫陽花を抱えたお地蔵さんが微笑ましかったです。次回は円能寺と建長寺を歩きます。お楽しみに。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。